Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年9月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりと楽しみいただきます。今回のエキスパートは京都大学総長の山際純一さん。著書猿化する人間社会を踏まえつつ、山際さんの今の人間社会の見方について、そして家族の必要性についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
山際純一、1952年東京生まれ、京都大学理学部卒業、同大学院理学研究科博士課程修了、理学博士、専門は霊長類学、人類学。ルワンダのカリソケ研究センター客員研究員、日本モンキーセンターリサーチフェロー、京都大学霊長類研究所助手、京都大学大学院理学研究科教授を経て、現在京都大学総長。1978年からアフリカ各地でゴリラの野外研究に従事、類人猿の生態や行動をもとに初期人類の生活を復元し、人類に特有な社会特徴の由来を探っている。著書多数、最新刊は集英社インターナショナル、猿化する人間社会。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは京都大学総長の山際純一さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
集英社インターナショナルから猿化する人間社会、出版となっています。山際さんの、人間社会の見方、家族についてということが、ご専門のゴリラを中心とした霊長類研究をもとに綴られているということになりますが、まずはですね、この本に登場する、人間、ゴリラ、猿、いわゆる霊長類ということになると思うんですけど、この辺、人間、ゴリラ、猿ってやっぱり近い生き物っていう認識でいいんですか？
哺乳動物の中で一番人間に近いのが猿と類人猿、
なるほど。
ただね、今まで人間とそれ以外の霊長類って分けてたでしょ。で、私はね、そうじゃなくて、猿と類人猿プラス人間という違いが大きいなって話をしてるんです。
なるほどなるほど。近さでいうと、例えば遺伝子レベルでいうとどのぐらい近いものなんですか？
ゴリラ、チンパンジー、オランウータン、類人猿と人間というのは、遺伝子においてほとんど変わらない。
ほとんど変わらない、
2% 以下。
ということは 98% 以上同じ。
同じです。ところが猿も近いんだけどね、
はいはい、
猿とゴリラの間は 3% ぐらい違うわけだよ。 3% 以上違うわけだよ。
ほうほうほう。ギャップはちょっと大きいですね。
そうだから、猿とゴリラが近いんじゃなくて、ゴリラと人間が近くて、猿との間が
ちょっとあると。
あ、ゴリラは人間の仲間で、人間はゴリラの仲間だと。
より人間に近いですね。じゃあなんか、ね、こう一般になんかゴリラといったら猿の仲間みたいな認識がありますけど、それではなくてもう人間の仲間なんですね。
そうです、
ケ
ムクジャラだからね、獣と思ってるかもしれないけど、人間だってね、一皮むけばほとんどゴリラチンパンジーと一緒なんです。
それがでも本当に 2% 以下ぐらいの違いでしかない。そうすると、とは言いながらやっぱりもちろん外見も違うし、生きてる生態も違うということにはなりますけど、その中でもこの本の、大きなテーマである家族という点からの、じゃあそのゴリラ、猿の違いっていうのはどういうことになってくるんですかね。
社会的に言うとね、もちろん猿とゴリラの違いってすごく大きいんだけれども、人間というのは非常に特殊な社会を作ってるんですよ。
人間は特殊、
何が特殊かっていうと、家族っていうのが基本的な集団で、それがいくつも集まって地域集団を作ってる。
人間そうです、
二重構造を持ってるわけだよね。
家族っていう集団と地域っていう集団、うん、2つある。
そう、うん、で家族と地域集団ってそれぞれ集団の原理が違うわけ。
原理、
うん、つまり家族ってのはエコひいきをする。簡単に言うと、
ほうほう、
親は子をあのエコ引きする。他の子供たちは自分の子供が可愛いわけでしょ、
うん、
で子供は兄弟や親というのを特別視するわけだよね。
お、あそこに損得感情は別にない。
ない、
ない、ない、
はい、だけど集団っていうのは基本的に平等に付き合うことが原則なわけだよ、
はいはい、
何かしてもらったら何かしてあげる、はい、何かしてあげたら何かしてもらえると思う、
ね、うんうん、お互いに、
そう、
はいはいはい、
そういうのは家族の中であんまりあの考えなくていいわけだよね。
ああこれやったからお返しになんかやりなさいじゃないですね、
う
ん、
そう、う
ん、
ずっとだから子供は親を搾取し続けてる
わけだよね。すねをかじり続け
て、それで親は幸福なんだよ、
お
う
お
う、はいはい、で集団の中ではそうはいかない、
うん、そうですね、
ね、
うん、
そういう2つの違う原理の中を、うん、あの両方走らせながら集団を作ってるっていうのは人間だけにしかできないです、う
ん、おお、これは人間のみ、
人間のみです、
ほうほうほう、
はい、他の猿の集団やゴリラの集団はどっちかなんですよ、うん、
どっち
家族的な集団か、
うんうん、
あるいは家族っていうのは全くなくて、
うんうん、
集団の原理で作ってるか、
ほうほう、
どっちかなんです。
でどっちがどっちなんですか。ゴリラは、
ゴリラは家族だね、
家族、
うん、だから人間家族の起源にゴリラっていうのは非常にぴったりはまるわけだ。
じゃあもう本当数名単位の中で、う
ん、まあ、平均10頭ぐらいね、まあ、人間で言えば拡大家族みたいなもんだよね。 おじいちゃんおばあちゃん、ね、
うんうんうん、
いとこはとこまで含めて一緒にいる、
まあ、でも、まあ、でもせいぜい 10名程度
ですね。 そうですね、
それがゴリラ、
うん、
で猿は、
猿はね、まあ、50頭とか100頭とか大きな群れを作る場合があるけれども、家族を作んないんですよ。
あ、家族ないんですか猿は。
ない、ないです。
あ、ない。
親子はあるよ。
ですよね、
うん、親子はあるけど家族はない。家族ってのは、
はいはい、
子供を血縁関係のある、まあ、オスとメスが一緒になって育てるものですよね、
はい、うん、そうです。でもお父さんお母さんが言ってる、うん、
はいはい、親同士は血縁関係ないじゃん。
ないですね、はい、
そういうものが家族なわけだよ。だから、
うん、
セックスは、
はい、
血縁関係のないもの同士で独占してる、うん、
はい、
一方で親子や兄弟はセックスしちゃいけないもんなんですよ、
うん、
そういう原理が家族の中にはあるわけですよね。
うん、
でそういう原理に基づいて集団を作ってないんです、猿は。
お
そもそもいるけども、
はいはい、
それはまあ誰とでもできる。もちろん親子はできませんよ、
はいはいはい、でもそれ以外やったら、
うん、
もう誰でも OK の状態、
うん、で、うん、自分の子供ってのはメスしか分からないから、
はい、
オスは自分の子供が誰であるか分からない。子供も自分の父親が誰であるかあるか分からない。
分からない。
分からない。
あ、自分のお父さんって特定できない。
できません。
できない。
ええ、そういう集団を作ってる。
うん、そうなってる。
そうなってるんです。社会の仕組みとしてね。
そうですか。
だからなぜかっていうと、お母さんが特定の男を自分のパートナーとしてずっと認めなければ、子供を一緒に育てられないじゃないですか。
はい、そうですね。
そういうことを猿はしないんです。
お
で、これはメスの選択によるものなんですよ、はい、メスが特定のオスを自分の子供の保護者として認めない限り、
うん、
あの家族は成立しない。
だから猿には家族はない。
家族はないです。
ない、そうするとでもさっきお話あったように人間はじゃあそのどっちもある。
うん、人間はどっちもあるっていうか、
うん、
家族があって、
はい、
しかもその家族が複数集まって地域社会を作ってる。ね、その家族が複数集まって地域社会を作れないから、
うん、
家族は単独でしかゴリラのようにいられないわけだよ。家族が複数集まって地域社会を作るってところに人間の社会性の重要なところがあるわけだよ。普通は家族の原理っていうのは、ね、他の家族との間で平等な関係を築けないわけだよね、
う
ん、排他的になっちゃうから、
はいはい、そうですね、
でも排他的にならずに協力し合うっていうことが できないと地域社会を作れないでしょ、
うん、そうですね、う
ん、それが人間以外の猿や類人にはできない、
うん、
人間にはできる、う
ん、人間にはできる。
なぜか
なぜでしょう。
これはね、子供のせいなんですよ。子供がね、
うん、
ひ弱で、
はい、
すごく成長に時間がかかる、
はいはい、
しかもたくさん生まれる。多産なんです人間はね。
あ、人間は多産。
ゴリラやチンパンジー、オランウータンに比べてよっぽど多産なんです。
ほうほう、
たくさん子供生まれる、
。
ゴリラは生涯にせいぜい5頭ぐらいしか子供産めない。人間は10人以上の子供産めるでしょ。それだけね、そもそもの能力が違うわけだよ。
ほうほうほう、
そういう風にできているからこそ、
ええ、
親だけでは子供を育てられなくなっちゃったわけだよね。共同育児をしなくちゃならない。そのために複数の家族が集まって地域社会を作ったっていうのが人間の歴史なんですよ。
それがじゃあ町のおばあちゃんとかが、うん、なんかよちよち歩きの子供の世話をしてあげたり、
それは元を正せばね、うんうん、人間が豊かで安全な森林を出たってことに起因するわけだ。
豊かで安全じゃないところに行っちゃった。
そうそうそうそう、うん、今の人間に近いオランウータン、ゴリラ、チンパンジーっていうのは、はい、全て熱帯雨林という場所にしか住んでないんです、
うんうんうん
ね、はい、ところがある時に多分人間の祖先も同じように熱帯雨林に住んでたと思うんだよね、
はい、
それがある時熱帯雨林を出ることを余儀なくされた、
はい、
それは多分追い出されたなと思うんだよ、
ね、
で熱帯雨林っていうのは2つ非常に利点があるわけね、1つは年がら年中食べるものがある、青い葉っぱがあるし、
はい、
果実が実るし、もう1つは木の上に登れば安全なんです。地上性の大型の肉食獣は木の上に登ってこれないからね。
なるほど。
でも熱帯雨林を一歩出ちゃうと、うん、木もない、
うん、
で
食べ物も
ない、
うん、
2つ困っちゃうわけだ。
困りますね。
でそこでまず編み出したのが、直立して二足で立って歩くという歩行様式、
うんうんうん、
こんなことをする猿や類人はいませんからね、
うん、
これは長い距離ゆっくり歩いて、いろんな食物を集めるっていうことに適していたわけだ。
二足歩行というのが、
そう、
はい、
手が自由になるしね。
ああ、なるほど、うん、はいはいはい、
それでまずそういう歩行様式が進化した、
うん、
もう一つは多産なんです。つまり、うん、逃げ込む場所がないと、うん、安全な隠れ場所に困っちゃうわけでしょ、
はいはい、
そうするとおそらく肉食獣に随分子供を狙われて殺されたと思うんだよね、うん、
はいはい、
今の肉食獣だって幼児を狙うからさ、そうすると少なくなった幼児を補強するためにはたくさん子供を産まなくちゃいけないわけ。
ああ、なるほどなるほど、そうですね。
ところが哺乳類としては、うん、子供をたくさん作る方法には2つある、
ええ、
一度にたくさんの子供を産むか、うん、短期間に何度も子供を産むかなんだよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。で人間の祖先は後者、
う
ん、つまり短期間に何度も子供を産むっていう方法を選んだ。
一回にはまあ1人とは2人暮らしだけどっていうことですね。
1人しか産めないけどね。じゃあどういうふうにしたかっていうと、授乳期間を縮めたわけ。
うん、
授乳をしていると、うんうん、お乳の出が良くなるプロラクチンというホルモンが出るわけね、
ええ、
それが排卵を抑制するから次の子供をはらめないわけ、妊娠できない、
はいはいはい、だからそれを短くしたら次の妊娠ができる。
子供をお乳から離せば、お乳が止まれば排卵が回復するわけですよ、
はいはいはい、
だから子供をお乳から早く引き剥がして離乳させたわけだよね、
はい、
これで次の子供を産むようにした。
はあは
あ、でもさ引き離したって、
うん、
大人と同じものが食べられるわけじゃないから
、
ね、特別な食べ物を運んできてやらないわけで、やらなくちゃいけないわけだよね、
はいはい、
それは母親にはできないから、
うん、
周囲の人たちが協力をして、うん、子供に特別な食物を運んであげたってことになったんだと思うね。
ああ、まあ離乳食のようなものも含め、
そう、それが共同保育の始まりや。
は
あ共同保育っていうのは非常にまあ由来の古いものであって、
うんうん、
人間性の根本にあるんだと思うね。
なるほどなるほど。なんかすごいそれで周りが一緒になって育てるって結構なんか倫理とかの問題なのかなみたいな思ってましたけど、ではなく、
ではなく
もっと前の話なんです。
人間の持っている生物学的な性質によるものなんです。
おー、
うん、だからルジエンの住んでた、
うんう
ん、あの豊かで安全な森から離れてしまったことによって、
うんうんうん、
人間は新たな環境に適応するためにそういう特質を発達させたわけで、
ある意味いやおなくそれは
もういやおなく
ですね。
だから人間は繁栄したわけで、
はあ、
たくさん子供を作って、
なるほどなるほど、
でしかもだんだん安全性を高めていったから、
はいはい、
子供が死ななくなった、
うん、
だから人口も増えていったわけだよね、
うん、そうですね、そうです
ね、それであらゆる地球上のあらゆる場所に進出することができるようになった、
うんうーん、
だから多産というのは人間のね、うん、あの持っているすごく重要な特徴なんだよ、うん、
人間は多産か、なんかそこもちょっと意外な感じが若干してましたけど、うん、
だってさ、
うん、
ゴリラはだいたい5年に1遍、
うん
ね、チンパンジーも 5,6 年に1遍、
うん、
オランウータンだったら7年に1遍ぐらいしか子供産めないんだよね。
はあ、そうですか。
とは人間年を産むでしょ、普通に、まあ、年子を産んだり、あの1年おきに子供を産んだりします、
ね、まあ、2,3 歳違いとかっていうのは、
こんなのゴリラから見ればとんでもない話です、うん、
そうですか。
あんなにゴロゴロ子供を産みやがってっていう、ね、
そう、こっちとらね、兄弟だいたい5歳7歳離れてんのにみたいな、
う
ん、そう話なんですよね。
そう
そうですか、うん、それがじゃあ人間が人間たるというか人間たらしめてるみたいなところ、
そうです、
いうところですね。
それがゆえに、つまり子供をたくさん持っちゃったために、
うんうん、
家族あの単独では暮らせなくなったわけだよ、はい、なおかつ、うん、もう一つね重要な特徴がある、
はい、
それは、うん、森林から出たのは700万年前です。すごく古い 時代に人間は森林を離れた、はい、で多産になった、うん、だけど200万年前になって、うん、頭が大きくなり始めたわけ、はい、つまり脳が肥大化し始めたわけで、はい、でところが、うん、直立二足歩行が完成してしまってるもんだから、骨盤の形が変形しちゃったわけだよね、
はいはい、
で、うん、お皿状の骨盤になって、うん、産道の大きさが制限されるようになった、
うん、
そうすると頭の大きなことも産めないわけだよ、
うんうん、
あらかじめ頭の脳が発達した子供を産んで、うん、ゴリラやチンパンジーと同じ速度で子供の脳を発達させれば、うん、短期間で脳が多くなりました、
うんうん、
だけど、
うん、
小さな頭の子供を産んで、うん、それから脳を発達させるわけだから時間がかかるわけでしかもその、うん、脳っていうのはすごくエネルギーを食う器官だから、
はい、
身体の発育に使うエネルギーを脳に持ってっちゃったわけだよね、
はいはい、
そのために身体の発育が遅れた。だから人間の子供はゴリラやチンパンジーの子供と比べるとすごく発育が遅いわけ、
うん、
だ脳だけはどんどんどんどん大きくなるわけですよ、
はいはいはい、
その頭でっかちで、うん、なかなか成長しない子供を多産だからたくさん抱えることになったんで、
うん、
人間はますます共同保育をしなくちゃならなくなった。
めちゃめちゃこうじゃあ必然性があってそうならざるを得ないということなんですね。
Let's get knowledge with fun.
ゴリラのゴリラらしさっていうのはどういうところにあるんですか。
負けず嫌いだな。
負けず嫌い、
うん、猿を見てるとね、
ええ、
そのはい負けました勝ちましたっていうのがすごくよく見えるわけ。
ほう、
なんかほらトラブルが生じそうになると、ええ、弱い猿が相手にこびる表情をするわけね。
ほうほうほう。
あるいは相手から目をそらす、
はいはい、
自分が例えば目の前に食物があるとする、
え
それを挟んで2頭の猿が向かい合う、
はい、
その時に弱い方の猿が手を引っ込めて、うん、全然食物に関心がないふりをするわけで、うん、本当は関心があるのにで強い猿がそれを独占する。
ほうほ
う。そうすると喧嘩起きないでしょ。
えもうじゃあそれ一瞬で済んじゃ
一瞬で済む。
一瞬で済んじゃ
一瞬で済む。
あら。
ところがゴリラは負けてないから速度しないんですよ。両方が手を出し合う
、
ね、で、まあ、強い方が無理やり取ったとしても、
はい、
弱い方が怒るわけですよ、
はいはいはい、
で他のものに加勢を求めるそうすると他のものがコッコッつって怒るわけですよね。負けず嫌い。
なるほど。
で、うん、猿はね、負けましたって顔の表情があるわけ。これグルメスって言ってね、人間の微笑に近いんだけど、
はいはい、
ちょっと歯茎を出してニッと笑うわけですよ。これはね相手にこびた表情で、
うん、
私はあなたに逆らうつもりはございませんって言ってるんです。
あ、そうなんですか。
ところが、ゴリラにはこういう表情が一切ない、
うん、
つまり負けましたって表情がないんですよ。勝ちましたって表情もないんだけどね、負けましたって表情はない。負けませんよって表情はあるんです
じゃあ勝ち負けがない。
勝ち負けがないです。
勝ち負けがない、
うん、お互いに争うことはある。でも争うと、うん、第三者がやってきてまあまあと言ってくれるわけです
で、
ゴリラってねメンツがすごく大事なんです、
メンツ？
メンツ。
メンツ。
負けたくないわけね。
はいはいはい、はい、
だから、うん、お互いにメンツを持って引き分けるってことを仲間がやってくれるとありがたいわけです、
うん、まあそうですね、まあ、それ勝ち負けないですもんね、うん、そこにはね。
ゴリラが群れを作ってる理由ってそこに僕はあると思うね、
自
分たち当事者同士では解決がつかないから、
はいはいはい、
第三者に仲裁をしてもらう、
でそういう丸く収める。
丸く収める
丸く収める
もうこれはね、うん、全然経済的じゃないんですよ。時間がかかるでしょ、うん、
はい、
しかも、うん、喧嘩の原因は消えるわけじゃないから、
うんうんうん、
あの効率的でもない、
はいはいはい、
でも猿の方は、うん、一瞬のうちに勝負をつけて決めてしまいますから、
うんうんうん、
効率的であり経済的なんですね。エネルギーを使わずに済む、
はいはいはい、
第三者もいらない。
そうですね、
その方が簡単なんです、
うんうん、
だから、うん、私が猿化する現代社会で言ってるのは、
はい、
本来人間はゴリラ的でね、
うん、
負けず嫌いだったはずなのに、
はいはい、
だんだん効率的になって、
うん、
勝負をすぐ決めて、
うんうん、
あの弱い方が引き下がるっていう風なことで解決するようになってきたんじゃないのと。
ああ、聞き分け良すぎるんじゃないですかっていう話ですか。
そう。で、猿的な社会に変わっていきつつあるのではないか、うん、それは効率性を重視するためなんですよ。
効率性もしくは経済性を重視すると、
うん、
猿によるベクトルになってくる、
うん、その方が簡単だからね。
うん、
簡単な方を選ぶようになる、
うんうん、まあ、確かにゴリラの方がめんどくさいですよね。それはね、
めんどくさいです、
めんどくさいですよね。
しかも第三者にないと解決つかないから、ね、当事者同士では、
うんうんうん、しかも解決してない、うん、
根本的には、
根本的には
それを先延ばしにするだけだよね
そうですか。え、でもじゃあゴリラは負けず嫌いです、うん、猿はまあ本当に一瞬で勝負つく、うん、人間はじゃあその間みたいなイメージなんですか。
人間はね、もともとゴリラの方を、うん、 だったと思うんですよ、うん、だけど、うん、だからそれは家族の中ではそのこと勝ち負けなんてあんまりつける必要ないからね。あ、
そうですね、そうですね。
だけど大きな集団で暮らすようになって、うんうん、その勝ち負けっていうものを決めてなるべく解決をもたらすようにしたんじゃないのかなと。
うーん、
でそのための仕草がある程度あるんです。だけど、うんうん、気質としては負けず嫌いなんだろうと思うんだよね、
人間、
うん、だからメンツってすごく大事にするじゃないですか、
う
ん、
ああそうですよね、
あれはすごくゴリラと似てるんですよ
ゴリラと似てる、
うん、でもね、うん、現代社会は、その負けず嫌いってことと、
はい、
その勝とうとする気持ちを混同して一緒のもんだと思ってるんだよね、思い始めちゃったわけ。だから例えば子供が負けたくないと思ってる時に、うん、この子は勝ちたいんだっていうふうに親が誤解して、うん、なるべく子供を勝たせようとする。でそれは本来間違いなんですよ。
間違い、
うん、だって負けたくないと思ってやった時のゴールっていうのは相手と同じになればいいわけでしょ。
あ、負けなければいいわけですね。
でも勝ちたいって時には相手を屈服させ、
はい、
退けないといけないわけだよ、
はいはいはい、
そうすると相手は自分から遠ざかっていきますよね。
あ、そうですね。
勝てば勝つほど孤独になるわけだよ。負けずにいれば、
うんうんうん、
ゴールは相手と同じ場所にいればいいんだから、
うん、
あの相手は去らないよね。
そうですね、
相手と共存できる、
はあはあ、
仲間を作れる。だからもともとゴールが違うことを一緒にしちゃったわけだよ。
負けないってことと勝ちはイコールじゃない。
全然違います。
違うんですね。
違うんです。それを混同して、
うんうん、
あの始めちゃったのが今の現代社会なんじゃないのと。
は
で子供はねまだあのなんていうんですか、動物的だから、要するに勝つことに対する不安っていうのを持ってるんだと思う。勝っちゃうと孤独になるなっていうのを予感するんですよ。
あ、本能的に分かってるかもしれない、うん、
だから勝ちたからないことが出てくる。でもそれは親が誤解してね、
うん、勝て勝て
何をこの子はあのって勝たしちゃうんですよ。そうするとね、そうするとダメだよね。
ああなるほど、う
ん、だからそれがいじめられる現あの温床になったりするんじゃないの。
ゴリラは負けず嫌い、猿は、まあ、勝ち負けすぐ決める、人間はもともとゴリラに寄ってるたのにもかかわらず今、うん、猿の方に。
でね、勝ち負けを早く決めちゃうっていうのはね、うん、相手 の, あの気持ちっていうのを斟酌する必要はないんですよ、うん、表面的な態度で決めちゃえばいいわけだよね、
うんうん、
でもあの負けたくないっていう相手と同じところでいきたいっていうのは、相手の能力や相手の気持ちというのを押し量る必要があるわけです。
あ、このぐらいかなっていうところ、う
ん、相手は自分のことどう思ってるんだろう、
ね、はいはいはい、
あるいはこうやったら相手はこう思うかもしれないし、
うん、
嬉しくなるかもしれないし怖くなるかもしれないし、うん、っていうことを測らなくちゃいけない。だからそれは共感を育てるわけ で人間ってのは僕はずっと共感を高めた社会を作ってきたんだろうと思う、うん、それは負けず嫌いな気持ちが共感を作ったんだと思うんですよ。ゴリラ的なものから、まあ、発達して、
うんうん、
さらに共感を高めて人間的な社会を作ることができるようになった、うん、共同の子育てをしながらね、
はい、
子供って初めは言葉が喋れないわけじゃないですか、
はいはい、
でもその言葉の喋れない赤ちゃんや子供の気持ちをきちんと推し量りながら安全に子育てをしていくっていうのはさ、
うん、
大変なことですよね。
そうですね、
うんうん、でそれをさらに大人にも適応して、
う
ん、あの仲間もどういうふうに自分のことを思ってるのか、
うんうんうん、
ということを推し量りながら、
うん、
あの社会を作るようになった、
うん、
と思います、
ね、そうですね。本当にでもそれは時間をかけてゆっくり成熟していったみたいなイメージがありますが、うん、それが今の人間の社会のはずなのにという、う
ん、そうだから人間関係を作るには時間がかかるんですよ。
そうですね、そうですね。
ところが今の人間社会ってのはなるべく、まあ、あの時間はコストだからね、
うんうんうん、
時間をかけないようにするっていう方向性が生まれてきたわけ、
うん、
コンビニだってねそうだし、
うん、
あのファストフードだってそうでしょ、
うん、
なるべく調理に時間をかけずに自分の好きな時に好きな場所で好きなように食べる、
はいはい、
個人の欲望が前面に出てきた社会だよね、
うんうん、
人間関係よりも個人の欲望を大事にする社会を作った、
うんうんうんうん、
それは効率的な社会なんですよ。
それが今回のタイトルにもなってる猿化するというそこにつながってくる。
うん、
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは京都大学総長の山際純一さんです。集英社インターナショナルから猿化する人間社会出版となっています。ということで、まあ、いう、まあ、タイトル猿化する、まあ、先ほどのパートでもその辺触れていただきましたが、猿化しつつある、そのゴリラに近かったのに猿化してきている、いろんな効率とか考えてっていうことになってきているのが今現代社会という見方でいいですか。
うん、うん、そうですね。
ゴリラの社会がでも負けず嫌いでお互いに侵蝕するおもんぱかる社会、猿化が効率的な社会、なんでこれは猿化人間はしてきちゃってるんですかね。
うん、それはね、まあ、元々資本主義っていうのが、個人の利益を高めるように、
はい、
個人の自由度を高めるように貢献する、はい、システムですよね。だから個人の資産というのを高めるようにどんどんいくわけですよ。で今 の科学技術というのはそれを実現するように作られてきたわけだよね。でさっき言ったファストフードにしてもコンビニにしても、はい、あるいは電気洗濯機にしても、昔三種の神器と言われたようなものにしてもね、なるべくそのこれまでいろいろ手間や暇がかかっていたものを軽減して自由になる時間を作り出すために貢献してきたわけでしょ。
もうすぐできるようになった、はいはい。
でただし、それと同時に、時間をかけて作られてきた社会環境も壊しちゃったわけだよ。例えばその一番いい例が食事ですよね。
食事、はい。
今孤食も増えてるわけでしょ。で食事っていうのはもちろん食事を作る人が、時間もかけて作るようなもので、食卓についてからもその食べるスピードを合わせながら談笑しながらお酒を飲みながら時間をかけてやるものであったわけだよね。
はい、
で人間にとって食べる行為っていうのは単に栄養補給だけではなくて、みんなと談笑しながら人間関係を育む場所であったわけだ。
はい、
で孤食によってそういう場が失われて、人間関係も壊れた。家族の崩壊もそれに伴って進行してると思いますね。まあ、友達と、ね、ゆっくり時間をかけて食事をするということもだんだん少なくなってきて、食事に時間をかけずに他の、時間を作るようになってきた、っていうのはやっぱりその個人の、効率、実現、あるいは個人の能力を高めるような形で科学技術が使われてきた結果なのかなって思うよね。
はあはあはあはあ、なるほど、そうですか。でもなんかそれはまあなんかこんな言い方もあれですけど、よくないですね。
いや、よくない。
よくないですね。
だから、やっぱりその今資本主義の限界に来てると思うんだよね。
はあはあはあはあ。
だからもう一つ言えば、
はい、
その社会というものに価値をもう一遍振り子を戻さなくちゃいけないんじゃないのって。だからいくら個人の能力を高めても社会は豊かにならない。
個人の能力を高めても社会は豊かにならない。
ならない、
うん、
社会を豊かにするということが個人が豊かになることならば、
うんうんうん、
それはもう少し個人の能力を高めるという方向に向かっていたモメントをもう少し社会の方に戻さなくちゃいけないんじゃないの。
どういう風にしていけばいいですかね。
だからさ、自己実現ってよく言われるじゃないですか。
はいはいはい、
自己実現って一体何なのと。それはだから僕が言った個人の能力を高めることだけにつながっているからおかしいわけであって、自己実現っていうのは、
はい、
例えば社会のためになることをやるとか、あるいはみんなが楽しむことを自分がやるっていうことに価値を求めれば、もう少し振り子は戻るよね。
はあはあはあ、
他人を押しのけてまでも、
はい、
自分の能力や自分の資産を高めることがいいことだっていう風な風潮は、やっぱりちょっとまずいんじゃないのっていう気がするんです。自分が豊かになるためには、やっぱり周りの人も豊かでなくてはいけないわけだよな。
そうですね、そうですね、
そういう価値観っていうのをもう一遍作り出さないと、どんどん能力は高まるけども孤独になっていく、
は
あ
は
あ、で結局は豊かにならないっていう気がするんです。
それがまさしく猿化するということなわけですね。
猿はね、やっぱ個人の利益を高めるために集団を作ってますから、その利益が高まらなければ集団離れるわけですよ。
なるほど。
仲間っていうのは自分のためになるということで仲間を組んでるわけだからね。
なるほど。
ここまで言っちゃったら言い過ぎかもしれないけど、でも今の人間社会はそういうふうに隣人を選んでいるんだとしたら大間違いだと思うんだよね。
はあ、はあ、そうですね。
あえて言ってしまうと、集団のために尽くすみたいな精神を持つのは人間しかないんですよ。他の動物は集団のために何か行動するってことは一切ないです。
一切ない、
うん、自分の利益を高めるために集団を作ってるわけであって、
はいはい、
まあ、自分の利益って中には自分の子供もいるかもしれないけどね、
はい、
でも集団というものをの実態を、うん、頭に描いて、うん、その集団のために私は尽くそうとするっていう風な行動指針を立てるような動物はいないです、う
ん、それは人間のみ。
人間だけです。
人間だけ、うん、じゃあその集団のためにどうするのかっていうことを考えられるようにもう一回戻さなきゃいけない、
うん、
っていうこと。
だから集団あっての自分、
はいはい、
自分あっての集団っていうその、
うん、
そういった考え方だね。
そうですか、う
ん、そういうことは動物にはできないんですよ。人間だけにできる。
その集団っていうのはどのぐらいの規模のことを言うんですか。
うん、それが問題なんだけど、
はい、
まあ、家族的な集団は、共鳴集団といってね、
共鳴、はい、うん、
言葉がいらない集団です。
ほう。
要するに顔をよく知ってて個性も知ってて、
はい、
何かちょっとしようとすれば何をしようとしてるかが分かる、
まあまあ、いわゆる通過な感じですね、う
んうん、まあ、顔と顔と毎日毎日付き合わせながら、
うん、
まあ、やってる集団。
これは
10人前後です。
10人前後。あ、じゃあさっきのゴリラの、
ゴリラの集団はこういう家族的な集団なんです。
お、共鳴集団。
共鳴集団、
はいはい、
でね、その外に30人ぐらいの規模の集団がある。
30人、はい、
これはね、うん、顔と名前が一致するって集団だね。
うん、
言うならば1クラスの学生数って考えて
る、ね、あ、学校のクラス、まあ、うん、そのぐらいですね。
誰か欠けてたら分かる、
うん、ああ今日来てないなって、
うんうん、は
い
は
い
はい、だからリーダーのもとに集まれる、
うん、
何か一緒に行動ができる、はい、そういう集団ですよね、
はい、うん、これは30人ぐらい、うん、はい、
でその上にさらに、うん、100人から160人ぐらいの集団がある。これはね、はい、顔を覚えていることができる集団なんですよ。
顔は分かる、
うん、だから全てやっぱりこう身体的に付き合ったことがある、
うんうんうん、
フェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションが通じるような集団のことを、その範囲が150人から160人ぐらい。
これがもうマックスですか。
マックスですね、
最大、
うん、それ以上になるとね、うん、何らかのシンボルが必要なんですよ、うん、あの会社の人間かとかね。
あ、うん、なるほどなるほど、うん、
その個人が属している組織のシンボルが必要なんです。
うん、どこどこの何さんみたいな。
そうそうそう、
はいはいはい、
でこの150人ぐらいの集団っていうのは実は今の人間の脳の大きさにぴったり合致するという仮説があります、はい、
脳の大きさ、
人間の脳がねずっと200万年前から大きくなってきたんだけど、うん、そのなぜ大きくなったのかっていう理由をいろいろ調べた人がいるんですよ、はい、で他の霊長類も哺乳類の中では脳が大きいわけね、
うんうん、
でその脳の大きさっていうものを調べてみると、脳の部分の新皮質っていう部分があって、その新皮質の割合が増えていることが分かった。でその増えてる割合はどういうパラメーターと相関するかっていうことを調べてみると、唯一相関を持っているパラメーターがあった。それはね、集団の規模なんです。
集団の規模に比例する。
そう、うん、脳が大きくなればなるほど大きな集団を作れる。
ほうほうほうほう。
つまり脳は社会脳なんですね。いろんな違う人に対して違うように振る舞
う
ために脳は大きくなったわけですよ。一人二人だったら脳は小さくて済むけども、うん、100人以上になったら脳は大きくないと記憶も必要だし、
なるほどなるほど、
それに即座に対応するような、うんうんうん、神経も必要だし、
なるほど、
ってことになってきたわけですね。
じゃあこれは大きさと比例してということなんですね。
しかも大変面白いことに、うん、私たちが脳を大きくしたのは、うん、言葉を喋れるようになったってみんな考えてるかもしれないんだよね。
うん、まあそうですよね、うん、
人間言葉を喋るけども、
はいはい、
他の動物は言葉を喋らない、
はいはい、
人間の知性は言葉によって紡ぎ上げられたと思ってると思うんだけど、
うんうんうんうん、
実は脳の大きさと言葉ってのは関係ないんです。
あ、関係ないですか、
うん、脳がすでに大きくなっちゃってから言葉が出てきた。
あ、言葉のは後
なんです。後、言葉を喋ってから脳が大きくなったわけじゃなくて、脳が大きくなってから言葉が喋られるようになった。これは結果なんですね、言葉を喋るようになった。だから、
はい、
ということは、
うん、
人間の集団というのは、うんうんうん、言葉を喋る前にすでに 大きくなってたってことなんです
。ああ、150人規模を認識できるものになってて、でその後に言葉ができた。
そうです。
で、じゃあその大きさそのものは、じゃあ今の現代人もその大きさなわけですね。
そうです。
150人レベルがマックスの。うん、
だここで大事なことは、ね、すごく大事なことは、その集団を維持するために言葉は使われてなかったんですよ。
ああ、そうですよね。言葉の後ですよね、
じゃあ私たちはどういうコミュニケーションを使っていたのかというと、言葉ではないコミュニケーションを使ってたはずですよね。それ例えば、身体接触だとか、あるいは視線を使ったコミュニケーションとか、言葉にはならない音声とかいうもんだっただろうと思うんだけど、
言葉ではない、まあ、ノンバーバルですね。
中でね、もう私は特に重要なのは音楽だと思うのね。音楽的なコミュニケーション、言葉の前に音楽的なコミュニケーションが発達したと。これなぜかというと、言葉を喋れない相手に対して音楽は有効なんだよね。音楽って翻訳する必要ないから、音と音とを組み合わせて作られるのはどちらも一緒なんだけれど、音楽は意味を伝えなくて感情を伝えますよね。
そうですね。
それが一番重要なのは、言葉はまだ喋れない子供なんですね、赤ちゃん、赤ちゃんを安心させて眠らそうと思ったら、子守歌を歌うわけだよね、で赤ちゃんは言葉を理解しないから、子守歌が例えば歌詞がついてたとしても、言葉に反応してるではなくて、そのメロディーに反応
する。まあそうですよ、その意味には別に反応しないですよ多分ね、
でそこに非常に重要な絆が生まれるわけだよね。いまだに人間は言葉を使ったコミュニケーションよりも、それ以外のコミュニケーションの方が信頼を作るのには有効だと考えてる。
言葉以外のコミュニケーションの方が、
言葉ってすごく安っぽいものなんですよあなたを愛してるからっていうよりもね、しっかりと抱いてあげる方がいいわけじゃないですか、
ですね、ですね、
おそらくそういうもんなんだろうと思うんです。つまり150人ぐらいの集団というのは、言葉を使って築き上げられたんではなくて、言葉以外の音楽とか、身体接触だとか、まあ、握手でもいいし、お辞儀でもいいんですけど、そういうパフォーマンスを使って作られたもの、それを未だに人間は信じてるってことなんですよ。例えば面接をわざわざする、もし新入社員 の, あの性格とか、それから業績とかいうものが採用の大きな基準になるんだったら、別に会わなくたっていいわけじゃないですか
まあ情報だけあればって話ですよ、
書類審査だけで
いい。そうですね、
でもやっぱり人物を確かめるために会いたい、大切な商談の時も、まあ、きっちりデータが揃ってればそれで信用してもいいはずなのに、わざわざ会いに行ってサインをする、これはやっぱり会うっていうことが人間にとって非常に重要だっていうのは、視覚的なコミュニケーションによって相手との信頼関係を担保するっていうのは未だに行われてるってことだよね。実は人間社会は、その意味のある情報によってあのネットワークを作られてるんじゃなくて、非常にプリミティブな、あの視覚や嗅覚や触覚を使ったコミュニケーションによってまだ保たれてるんだってことなんですね。言うなれば今ですね、そういったコミュニケーションが完全に破壊されつつあって、そのネットを飛び交うですね、シンボルを使ったコミュニケーションによって世界が変わってるわけじゃないですか、一方ではそっちがあの一つの世界になってる、でも一方ではまだ捨てきれないそういうあの言葉以外のシンボルを使わないコミュニケーションというのがまだ息づいてる、その2つの中でですね、我々は板挟みになってるんですよ。情報社会はもうネットの中で開かれちゃってるわけです、ところが実際に生の身体を使った信頼を作るためのコミュニケーションというのは未だに旧世界に残ってるわけですよ、それをこれからどうするかっていうのが重要なんです。 Let's get knowledge with fun。
さあ、あの先ほどのパートでちょっとやっぱ気になるところは、ね、その脳の大きさそのものは150人ぐらいを認識マックスだけど、ネットの社会とかの情報はもうとんでもなくいっぱいあって、その板挟みというか両方あるっていうのが現代社会、
科学技術が人間の能力をずっと超えちゃってるわけだよね、それをどうするか、
どうするかですね、まさしく、でもこれそのネット社会とかがすごく進んじゃってることが今回タイトルになってる猿化するという部分にも大きくつながってるかと思うんですけど、それをじゃあどうやってもう一回揺り戻す こっちに持ってくるためにはどうしたらいい、
科学技術っていうのはやっぱ個人の能力を高め、
はい、
そのまあ、情報っていうのをあの処理できるようにどんどん進歩していきますから、
はい、
我々がはっきり目的意識を持って社会を作り変えようとすれば、それはきちんと操作できるはずなんですよ。それは今だからむしろ科学技術の方に振り子が回っていってしまってるわけだよね、
はいはい、
我々の身体性っていうものが、うん、そっちの方向に向かって触れてってるわけですよ、
はい、
我々は動物的なあの身体と、うんうん、ロボット的な機械的な身体の狭間にいるわけ、
はいはい、
機械っていうのは、うん、同じことを無限に繰り返すことができる、疲れないですからね、
うんうんうん、
ただし自分で判断し自分で考えることができないし、うん、あの不確かなものに対して、
うんうん、
反応することができないわけ、
うんうん、
で動物的な身体っていうのは要するに大まかに判断をする、
うん、
で正確な情報を必要としないわけです。ただし間違うことがある、
うんうん、
しかも疲れる、
はい、
しかもやりたくなければやらない、
はい、
サポートアージュが効くっていうね、厄介なもんなんです、うん、ペットを飼ってる人はみんなそれ分かると思うけど、うん、動物っていうのはそういうものなんです、
うん、
でもあの今機械的なペットも今盛んになってきたでしょ、
はいはい、
で人間はやっぱりその愛らしい表情をする、それはロボットであっても、うん、身近にいてくれればあの気持ちが落ち着くっていう、うん、あの部分を持ってるわけですよ、
うん、
しかも自分で操作可能な環境というものを自分で作る、うん、ってことに非常に熱心に なってきたからね、
はい、
だから今我々は非常に人為的に手のかかった環境の中で暮らしてるわけで、
うん、
だんだんそれがその自然のような不確かなところで生きられなくなっていく可能性があるわけでね。機械的な環境に慣れてしまった人は、そのもう虫はいっぱいいるし、ね、あの暑いし湿度も高いし、どうしたらいいのっていうような自然の環境で、あの鬱陶しいと思うかもしれないんですね、
はいはい、
冷房の効いた、ね、
コントロールの効く、
そう、はい、そういうところに行きやすいと思うかもしれない、は
い、
でも人間の身体っていうのはまだまだ、まあ、その自然の方に属しているから、自分でそのコントロールできない環境をやっぱりどっかで求めてしまう、
はいはいはい、
だから今の人間、まあ、日本の社会でもね、
うん、
あの犬や猫をはじめとした生きた動物のペットがたくさん今いるっていうのは、
うん、
あの都市の機械的な環境ではやっぱり非常に窮屈な思いをしている人たちがたくさんいるってことを表してたと思う、うん、しかも、はい、ペットってのはお金がかかるしさしかも相手は人間の言葉を理解できないから
はい、はい、
非常にその関係づくりに時間も手間もかかるわけじゃないですか、
はい、
でもそれでもいいと思ってるわけでしょ、
うんうん、そうですね、
だから人間は効率化や本当にこう便利な機械化したあの環境だけでは生きていけないんですよ。自分の思うようにならないような環境や仲間に囲まれて暮らしていかないと幸福感が多分得られないんだと思うね、うん、どっからそれを作り上げないといけないだろう。
そうですか。でじゃあやっぱりじゃあそこが一つ肝になってくるというかポイントになる感じですかね。
そうですね、
うん、自然なり、動物なりっていう部分を介してということ、う
ん、不確かさや意外性のある環境というのにやっぱり人間は行きたいと思うんだと思う。
それがまあでも猿化しつつあるものをちょっと取り戻すというか呼び戻す契機にもなる、
うん、そうですね、
うん、
その中で猿化するっていうよりもね、
うん、
その中で猿とは違う人間のその来た道をもう一度振り返ってほしい、
うんうん、
要するに共感を高めた社会を作ってきたのは、
うん、
効率的に社会を作るためじゃなかったんだと、
うんうんうん、
効率だけを重視した社会を作るためじゃなかったんだということを思い返してほしいってことなんです、
うん、そうですか。ちょっとそこに今行き過ぎてるからっていうことですね。本来はそうじゃない
そうです
でしょうと、
ええ、で古き時代に戻れと言ってるわけじゃない、
はい、
人間の持ってる能力をもう少しうまく使ったらいいんじゃないのって言ってるんです、
うん
うん、せっかく作り上げたんだから、
あそうですね、より良くするためにっていうこと
そうですね、
ですね、ええ、そうですか。で、まあ、この10月からは山毛さんは京都大学の総長ということにもなるわけで、 これまでのご研究をもとに、これはでもそれどんな人間を教え育てていきたいっていうのがありますか。
あのね、京大っていうのはね、
うん、
やっぱり考える力を育てる場所だと 昔から言われてきました、
うん、考える力、
自学自習、はい、創造の精神なんですよね、うんうんうん、そして既存の常識をひっくり返して新しい世界を考える、
うんうん、
提案する、
はい、
場所なんだと思うんですね、うんうん、大学っていうのはそういう特権を与えられてると思うんですよ、
うんうん、
だからこそ逆に言えば社会に貢献できる、
うん、
今の社会の時間で動いていない、
うんうん、
今の社会の常識で動いていないっていうところを大学が持っていないと、うん、あの次の時代を作ることはできないと思いますね、
うんうん、
で、まあ、我々は非常に高い能力を持っている学生をあの引き受けて彼らと一緒にその新しい世界を模索するという、まあ、幸福な立場を与えられているわけなので、それを十二分に発揮して世界をクリエイトする学生を育てたいと思います。でもね、うん、重要なことは、
はい、
今競争社会でしょ、
はい、
さっきも言ったように、うん、自分の能力を高めるために学問をするんではなくて、
はい、
面白いことを考えるために学問をする、うんうん、でやはりその評価はね、どういうものを残したかにあるわけであって、
うん、
自分がその競争に勝ったということが成果なんではない、うん、別に競争に勝たなくたっていいんですよ。
なるほどなるほど、
面白いことをやれば、
そこは勝ち負けではない、
勝ち負けではない
ですね、ということはじゃあその大学とかむしろその京都大学とかに限らず次世代を担う若い世代へのメッセージというのもそういうことになってくる。
その通りですね、
ですね、
ええ、
勝ち負けではない。
そう、しかもね、うん、大事なことはね、うん、たくさんの知識を集めれば能力が育つわけではない、うん、知識はね、うん、現代ではインターネットを除けばどんな知識だって得られます、
はい、
重要なのは人の経験を盗むってことですよ。まあ京都大学にはね、うん、いろんな個性の高い、まあ、あの個性あふれる教員がいっぱいいる、うん、
はい、
でそういう人たちと話をしながら、うん、彼らが、まあ、経験してきた、うん、面白い知識や技術っていうものを学んでほしいと思う、
うん、
これ人から学ぶものなんです。人から学べない知識もありますよ、もちろん、
はいはい、
で人から学ばなくたって得られる知識もある、
うん、
でそれは別に大学であの学ぶ必要はないです。大学で学ぶのは、うん、そういった世界のあちこちで活躍をしている、
はい、
社会のあちこちで活躍してきた教員が、うん、どういうことを今考えているか、
ね、
どういうことをしているかってことをしっかり見て聞いて、それをあの自分の中できっちりと消化をして自分のものにしてほしいということなんですね。
なるほどなるほど、ちゃんとそれを咀嚼して体内に取り込む、
う
ん、
そうですね、
という作業が必要。山毛さんご自身はその総長になられても研究は続けていかれる、
ね、うん、なかなか難しいと思うけどね
まあこれまで通りにはこれまで通りにはなかなかいけないかもしれないけど、
ただ研究者としての気持ちは持ち続けたいと思ってますよ。
ああそうですか、そのゴリラ研究とか霊長類研究 の、 その最終目標ってのはどういうところにあるんですか。
それはやっぱり人間を知るだな。
人間を知る、
うんうん、僕はあの小さい頃から探検家に憧れてたんだけども、最初は宇宙で、うん、次は熱帯雨林で、うん、で最後はやっぱり人間だな。人間ってのが一番こう未知の部分ですね。で人間だけを見ていては人間のことは分からないっていうんでこの霊長類学の道に入ったんですけど、
うんうん、
やっぱゴリラもなかなか分からなくなってきたから見れば見るほど、ただね、はい、人間を見るにはゴリラってすごくいいんですよ、うん、なぜならば、人間をだいぶ超えてしまってる部分があるからね。
超えている
超えている
超えている、
うんうん、例えば、うん、抑制力、
はい、
ゴリラはね、体重200キログラムを超えるような大きな体を持ってるにもかかわらず、うん、人間よりよっぽどソフトにタッチできるし動けるわけ。抑制力があるんだと思いますね。
ほうほ
うほう。で、そういう能力を持った動物から見ると、うん、人間はまだまだ未熟だなと思えるわけです。
まだできてない。
そう、まだまだだから発展の余地があると思
う。なるほどなるほど。
人間終わりじゃないぞと、
もっと開発できる能力を、
ね、
そうですか。まさにそれを人間を知るっていうことになりますよね。それはね、
そうです。人間のだからこれからの、
うん、
まあ歩んでいく道でもいくつか思い描くことができるので、楽しいですよ。
でもそのゴールっていうのは これまで研究を重ねてきて見えてきてるものなんですか。
いや、ゴールってのは、まあ、多分見えないだろうね。
見えない、
うん、ゴールってのは多分絶滅するときでしょうね生物は全ていつかは絶滅するんですから、
はい、
人間もいつかは絶滅します。
でもまあそれまでちょっとずつちょっとずつ、
うん
うん、改善というか 開発していければいいかなっていうと、う
ん、面白い変化が起こってほしいと思いますね。
そのためには人間以外のものをゴリラとかを見て、
うん、
その比較の中で自分を振り返るみたいなところも必要だし、
そう今から2000万年経ってね、
うんうんうん、
そのなんか生命体が、はい、宇宙からやってきて、
うん、
お人間というのはこんな面白い歴史を持っとるんだなと、うん、いうふうに言ってほしいなと思います、ね、
あなかなかやるじゃないか
そ
ういう感じで、まあ、ちょっとずつだけどいい感じに成長したんじゃないのっていう、
うん、だから今の時代がね、
はいはい、
どういうふうに移るかですよ。2000万年後に、ね、21世紀というのはどういうふうに移るか、
そうですね、あここで謝ったんだあいつらみたいなことに、
うん、かもしれませんよね、うん、
あそれは嫌だな、
人間猿になっちゃったぜこっからって、
ね、ここで間違えちゃったんだあいつら、うん、っていうふうに、
うん、
ねなんないようにしないとねっていうことですね。
そうです、
そうです。ラジオ版学問のすめ、本日は京都大学総長の山際純一さんに話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、京都大学総長の山際純一さんをお迎えしてお送りしました。山際先生のお話、いや本当に示唆に富むというか、人間でもね本当に今が本当ターニングポイントなのかもしれないですよね。それこそ何千万年か後に来た宇宙人が、あここであいつら間違っちゃったのねと言われないようにねしないとね、そこはやっぱりゴリラ非常に大きな参考になる、ね、隣人がいますし、ぜひ道を誤たないようにしなければ。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガバタケンでした。